聖書2箇所朗読します。旧約聖書申命記第34章の5節から終わりまで338ページでございます。主のしもべモーセは主の命令によってモアブの地で死んだ。主はモーセをベトベオルの近くのモアブの地にある谷に葬られたが、今日に至るまで誰も彼が葬られた場所を知らない。モーセは死んだ時120歳であったが、目はかすまず活力も失せてはいなかった。イスラエルの人々はモアブの平野で30日の間モーセを悼んで泣き、モーセのために喪に服して、その期間は終わった。ヌンの子ヨシアは知恵の霊に満ちていた。モーセが彼の上に手を置いたからである。イスラエルの人々は彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通り行った。イスラエルには再びモーセのような預言者は現れなかった。主が顔と顔とを合わせて彼を選び出されたのは、彼をエジプトの国に使わして、ファラオとそのすべての家臣及び全土に対してあらゆる印と奇跡を行わせるためであり、またモーセが全イスラエルの目の前であらゆる力ある技とあらゆる大いなる恐るべき出来事を示すためであった。次に新約聖書コリントの信徒への手紙に12章1節以下を朗読いたします。新約聖書の339ページでございます。私は誇らずにいられません。誇っても無益ですが、主が見せてくださったことと啓示してくださったことについて語りましょう。私はキリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年前第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか体を離れてかは知りません。神がご存知です。私はそのような人を知っています。体のままか体を離れてかは知りません。神がご存知です。彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にしたのです。このような人のことを私は誇りましょう。しかし自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。仮に私が誇る気になったとしても、真実を語るのだから愚か者にはならないでしょう。だが誇るまい、私のことを見たり私から話を聞いたりする以上に、私を過大評価する人がいるかもしれないし、またあの掲示されたことはあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるために、サタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ王に喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして 行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。9節と10節は非常に重要なところですが、こそが2回使われているところは原文にないんですね。私なりにこう言い換えたいと思います。9節、10節を本文、原稿の新共同訳と比べてみていただきたいと思います。すると主は、私の恵みはあなたに十分足りている。力は弱さにおいて完成するのだ。そこで私は、キリストの力は私に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇ろう。だから、弱さと侮辱と窮乏と迫害と、束縛の状態にあっても、キリストのために喜ぼう。なぜなら、私は弱い時に力があるからであると。弱い時にキリストにあって力があるからであると。そう、意訳もしてみたいなと思いました。祈祷を捧げます。すべてのものの始めと終わりとをすべ収めておられる天の父なる神様、新しい月の初めの聖日、厳しい冬の寒さをしのぎ、春雨の中、ようやく春の兆しを感じながら、この礼拝に集うことができましたことを心から感謝申し上げます。今週の水曜日には、灰の水曜日を迎え、今年も主のご次男を覚え、その恵みを心に刻みながら、共に歩むべき時節を迎えました。あなたが私たちのために主イエス・キリストをお使わしくださり、十字架を通して救いの恵みを表してくださったことを覚え、その恵みに私どもが新たに預かることができますように心から祈ります。そして私たちは今、御前に立つにふさわしいものとして、御霊をもって私たちの罪を洗い清め、御心にかなった礼拝を捧げることができますように祈ります。自分の知恵や力、時にはこの世の栄を追い求めて、御言葉から離れ、主を再び十字架につけるような罪深いものであることを懺悔いたします。どうかこの礼拝にあなたが親しく臨んでくださり、十字架を通してあなたの御一人が表してくださった平安のうちに生きるものとならせてください。ほどなく東日本大震災から8年を迎えようとしています。災害に遭われた方々、かけがえのない人を亡くされた人々、放射能汚染のためにふるさとを追われて、慣れない土地で今なお不自由な生活を強いられている人々を、あなたが顧みてください。これらの方々が希望を持って生きていきますように、またそのために私たちにもできる道をどうかあなたが表してください。今なお困難の状況の中で、宣教に励んでおられる教会と同心の方々をことにあなたが強めてくださるように祈ります。世界に平和が完成しますように心から祈ります。米朝首脳会談で期待していた成果が得られない、そのような中で、南北朝鮮の統一を目指す平和の道をどうかあなたが導いてください。差し障りがあって、今日、この礼拝に出席できなかった兄弟、姉妹を思います。どうか、 その場にあって祈りを共に合わせることができますように、また一日も早く共に礼拝をすることができますように、そしてイースターの喜びに預かることができますように心から祈ります。言い尽くしませぬ感謝と祈り、主体仰ぐ私たちの主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今年のイースターは4月21日です。一番遅いとも言えるところですね。それから逆算して日曜日を除く40日、そのところから受難節が始まるのですが、それが先ほども祈りの中で申した今週の水曜日に、つまり3月6日から始まっていくことになります。私たちのこの暦からするとですね、11月からそれこそ12月からの初めから、この思い遡れば11月の後半からですね、クリスマスを待ち望み、そして大降雪、クリスマス、顕現日、そしてそのが終わるとですね、今度は受難節前という日で、今日は受難節前第一というふうになるんですね。まあイエス・キリストのご紹介からすれば、間にその働きがあって、そして最後を迎えるというのは暦としてはふさわしいと思うんですが、これだけこの降誕節と受難との出来事が重なっていくというのはどういうことなんだろうかというふうに思うことがあります。でもそれは出来事の経緯ではなくて、生涯で最も大きく大切で、また私たち人間にとって最も意味のある働きをなさった、それが十字架の出来事であり、ご降誕は終わりから遡って意味付けられた、そういうことを思うと教会歴はよくできているということがわかります。実はご降誕の中に主の受難の出来事を重ね合わせて、世の教会は福音の証を立ててきたことを忘れてはなりません。先ほどお読みしたコリント後書12章は、パウロが自分自身で体験した、いわば死の淵まで追い詰められたところでキリストに出会った出来事を語っておりましたが、これも自分が受けた受難の出来事、そこからキリストが自分のうちに宿るという体験、イエス・キリストを救い主として仰ぐのは、そういう人生のある意味で逆境の中から与えられてくる恵みであるということが、ここで語られているのではないでしょうか。昨年11月24日、もう私のずっと関わってきた、まあ、学生でもあったし、勤め先でもあった、明治学院大学、その中の大学グリークラブのところで、創立70周年の記念行事が、東京芸術劇場で開かれました。ヨハン・セバスティアン・バッハのクリスマス・オラトリオ。これは1部から6部まであってですね、全部通すのはもう3時間を超えるので、いっぺんに全部やるというのはなかなかなかったんですが、今回は70周年なのでそれができたんですね。東京女子大のクリスマスのシーズンになると、東京女子大であるメサイアと、それから明治学院大学グリークラブで、主催をしていたクリスマスオラトリーは、クリスマスの時期に欠かせないそういうものが70年以上も続いていたことに私どもは感謝いたしているんですが、今回特に全曲を聴いてみてですね、いっぺんに通して、そうすると改めて先ほどの 五香炭の中に受難がある、あるいは受難のを介してですね、香炭の意味が輝き出るという、そういう体験を私はさせていただきました。第1部の第5曲目、そこはコラールなんですが、私はどのようにしてあなたをお迎えしましょうか、私はどうすればあなたにお会いできるでしょうか、お世界の欠乏、お私の誉れ、おイエスよ、私の心に明かりを灯してください。何があなたに喜んでいただけるか、私がわきまえることができますように。でこの歌詞、実はこれを曲目としては、まあ、これから何回か歌うことになると思いますが、誰もが知っている血潮滴る巣の御頭、受難曲ですね、特にマタイ受難曲なんか、これ4回もこれが天調を変えながら歌われていくところも感慨深いんですが、このマタイ受難曲にも使われてくる、私たちが賛美歌として受難の時期に歌うあれが曲となって、歌詞は今の状態で歌われるのですね、そういうところに今申した誕生というものと、それから受難ということが重ね合わされていることがよくある。6部ある最後の終曲、これは顕現美容 の第6部なんですけれども、その終わりの終わり、これがまたですね、死を捨てたるなのです。そして 曲はそうなんですが、歌詞はこうです。あなたたち人類の上に訓練していた敵の軍勢を救い主は打ち破ってくださった。死も悪魔も罪も良いも完全に力を失い、あなたたち人類すべては神のもとで過ごすのです。これが受難の出来事とクリスマスと結びつける決定的な言葉になっている。このように幼子イエスと、そして生涯で働かれたことと、最後の出来事と、それを証しする聖書の御言葉、これと私たちはどういう仕方で結ばれ、また告白に至り、そして私たちの生涯の道しるべとなっていくのか、そのことについて、やはりパウロのこの体験というのはすごく私には意味を持っているように思います。パウロ自身はベツレヘムも知りませんし、実際にキリストに会ってはいない。私たちと同じです。それでもキリストを主としてあれだけ自分自身を変えていただけたということは、主の十字架、そして復活の信仰がここにあったから。そしてそのきっかけは、お読みしたあの十二章の臨死体験にあったのかもしれません。臨死体験という言葉は、エリザベス・キューブラ・ロスが死ぬ瞬間、そのシリーズの中の続死ぬ瞬間、それは成長の最終段階という本の中で初めて使われました。交通事故や病気で視線をさまよっていた人々から聞き取った出来事を書き記し、紹介していく中で使われていたのが Near Death Experience、死に近い体験、つまりまた生き返っているわけですね。蘇生したというふうに言ってもいいかもしれません。でその中にはもうたくさん子どもたちが、特に交通事故で、臨死状態を迎えた子どもたちの記録がたくさんの残されているんですが、それは生き返った後ですね、子どもたちがまず言うのは、ちょうど私はさなぎが蝶になったように、 もう美しい楽園をですね飛び回ることができたという体験です。トンネルあるいは川を渡ると光り輝く別世界に招かれていく、そういうような体験です。そこでは今までの苦しみは全くなく、安らぎと幸福感に満たされた状態に変えられていきます。でそのように立志体験者は告白しています。そのままにとどまっていたい、そういう反面、今までの人生が走馬灯のように思い出されて、そちらに惹かれているうちに目が覚めて元の自分に帰っている。これが臨死体験者の共通したところである、そう報告しています。立花隆というも日本の作家ですね、臨死体験というこの厚い本、本当に分厚いこのくらいのですね、2冊、上下2巻ありますが、ロスの報告に加えて日本人のいろんな体験も加え、でパウロのこの話もですね、ロスはこれを載せてないんですが、立花はこれを論ずる、そういう、説まで設けて、いるのです。そして彼の分析では4つの段階に分かる。実はこれもロスがですね、その前に第1巻のところでがんを宣告されて、死にゆく人がたどる5つの段階、今日の、司法コラムの方にも載せていたさせていただいたのですが、5つの段階とても有名ですね、まあ、ご存じだと思いますが、私も2回も、腎臓がんと胃がんを、胃がんの場合は2回ですから、まあ、そういう中でですね、とてもよくわかります。本当、先生が言っていること本当っていうね、つまり、現状品がまず起こります。でそろそろしていけばだんだん孤立化して、セカンドオピニオンとか、ね、医者から医者へと渡り歩く、そういう人も中にはいるわけですよね。それを信ずるかどうかです。第一。第二はですね、どうして私がこんなことになるのって激しい怒りが起こると。何も悪いことしてないのに、なんで神様は私にこんな不治のような病を私たち、まあ今はかなり不治の病ではなくなりつつあると、もう私がこう生きているということは、まさにそういうことだろうなと思うんですけれども、まあ、ともかく第2段階はもう怒りの段階、第3段階は神との取引というふうに言ってるんですね。まあ、これはロスはやっぱりキリスト教社会のところですから、牧師さんを呼んできて、いろんな患者を見てる牧師さんにいろいろ告知をする。もし治してくださったら神様が私は財産の半分をこの生涯は神様のために捧げますと、こういうふうに言うんです。でロスはこのところを疑似的宗教体験、本物じゃない、後から見るとそれは自己本位であることに変わりないから。でもこれもやっぱり嘘はつけません。体は嘘はつかない。やっぱり治らないでいくときには、最終段階ではもう生ける屍という言い方をしておりますが、食べる気力もない、生きる意欲もない、ただそこに物体として置かれているような、そういうところです。これを生ける屍。ところが多くの場合そこから奇跡が起きるというんです。それが第5段階です。受容の段階です。つまり自分の病気を受け入れる、いただいた恵みとして受け入れる。そしてその次、この体でも何かできることはないでしょうか、医者に向かっては、私を実験材料に使ってくださいと。今までダメだったかもしれないけど、どうぞこれからの同じ病気を抱えている人のための材料に使ってくださいとまで、まあ、ロスはここをですね、真の宗教性、他者性の再発見、そこに本当の宗教性があるというふうにこう言ってるんです。だから5つ挙げてるわけで、これを立花隆は、臨死体験のところに4つ挙げました。まず第一、体外離脱、自分を離れて外から自分を見つめる、そういう段階、もう自分の意識はないわけですからね。 それでも後で記憶を遡るようなそういうところです。これが第一です。次に暗闇から光の世界へと移される段階、この光との出会いは文化や宗教的背景によって異なると言っています。西欧では圧倒的にキリストや神との出会いである。東洋では仏や観音様になったりするのですが、総じてですね、神的存在との出会いがある。そして第三段階、人生のパノラマ回顧と呼ばれるような、今までに体験できたさまざまな思い出が脳裏を巡って、そして第四段階、安らぎと幸福感へと導かれる。ロスは誰もが人生の終わりにこのような楽園に導かれるという結論を出している、先ほどの蘇生したパウロ自身もですね、パラダイスと言ってるの、パラダイスに挙げられたと言っているわけです、そんな私たち全てが終わりはこうなるというふうに約束されているなら、こんな素晴らしいことはないと思います。聖書に書かれる前に私自身の拙い体験を話させていただけると、私も1954年6月19日大喀血をいたしました。そして一旦もう呼吸の苦しさでもう肺の中に血が詰まってしまって、自分自身もう意識をなくしたような状態、これを医者が来て蘇生させてくれたような気がしますが、その間どのくらいあったのか分かりません。空白期間です、でもそのことの家に私は1955年翌年のイースターに信仰告白をさせていただきました。親が幼児洗礼を受けさせていたんですが、信仰告白と導かれたのはこの体験、でもまだ療養が必要としましたので、もう一度自宅療養を続けて2年間、ブランクがあったわけですが、しかしそれは私の人生を変える決定的な大切なことだったように思います。でそのことを見るとですね、ルターもですね、1505年7月2日これ有名なとこですね、父親の、求めで故郷アイスレーベンに行き、そして帰る途中もう本当に、エールフルト大学に近づいて、シュッテンハイムというんでしょうか、もう1時間もかからないで着くという、そのところで雷に遭い飛ばされて、その時に意識はなくなっているようには書いてませんが、ただ彼はその時に叫んだのは、聖アンナ様お助けください、私は修道士になりますと、こう言ったというんですよね。これは自伝で書いてるわけではないんですが、誰かに言ったことであるらしい。それで本当に修道士なんですが、ただこれもですね、迷いに迷ってなぜ親元に行ったのか、それは自分の今までやってきた法学部の卒業が間近であって、その先どうするかに迷っていたというところで、たまたま5月友人が亡くなった、少し休暇をもらって帰った、そして帰りにこれが起きたということですよね。迷いの中でこれが起きる、そうかもしれません。私も振り返れば、親から朝の家庭礼拝でしょっちゅう祈りの中で父親が言うのは、牧師になれという祈り、ただかなり反抗してましたから、その頃はその反抗の中で、でもこの6月19日の出来事は決定的に私を元へ戻らせたということに になるんです。で、ルターも迷いの中からこの臨死ではなかったかもしれないけれども死の淵にまで追いやられた体験を通して私たちが今その恵みに預かるような大きな教会での出来事を起こしているわけですね。で、今日取り上げたパウロの記述はまさに臨死体験そのものであることがよくわかります。自分の体を離れて楽園に導かれ安らぎと幸福感にあふれたパウロは生前自分を煩わせていた体の棘に触れながら光の源である死に向かってこれを取り除いてください三度も死に求めたと語っています。でパウロに与えられた体の棘何であるのか本人は語っていませんが、このスコーロプスというのは尖った棒というようなそういう訳もです、まあ、棘がそれでいいんだろうと思うんです。使徒言行録9章ではルカの記述によればサウルが旅をしてダマスコに近づいた時突然天からの光が彼を襲い彼は地に倒れるとともに視力を失ったんだ。9章4節から9節に出てくる時であるかもしれません。ただ14年前って言ったコリント公使が書いたのは50年頃ですからもうちょっと後にまた別な事件を想定することもできると思う。でいずれにしても体のトゲは視力障害全く見えないわけではないけれどもかなり負うことになったのは事実ですからやっぱりこれとのつながりがあると思います。キリストを廃しパウロは改心をしていくことができるのですがそれは何といってもあの弱さの中にキリストが現れてそしてあなたの恵みは私の恵みはあなたにとって十分だと言ってそしてそれを受け入れて弱い時に弱さの中で主がおられる時に私たちは力を得るという告白にまで至ります。受難節にはパウロの体験と同じように私たちが光であるキリストに出会うことによって自分にとって今まで限界と思われてきた負の遺産がむしろ生きる力となるような変化が与えられる時である。モーツァルトも9歳という若い時死ぬほどの体験をしています。それは1763年から家族全員で1766年までパリ、ロンドンに演奏旅行をしている最中の出来事でした。姉ナンナルがまずロンドンで腸チフスにかかり65年7月にはロンドンからオランダに移住した中で今度は弟のウォルフガングが発病しこちらの方は重症で一旦は両親も諦めて死の準備それはカトリックですから司祭を呼んで周遊そこまでですね、した。でその病人が蘇生したわけですがこれも今の言葉で言えば臨死体験に当たるのではないかと私は思います。何よりその後のモーツァルトに大きな影響を与えています。1787年4月4日父レオポルドに宛てた手紙の一節もこうあります。お父さんの臨終に、海外旅行をしていたウォルガンが手紙を残したその一節です。死は我々の人生の真の最終目標なのですから 私は数年この方、人間のこの真の友ととても親しくなって、その姿が私にとってもう何の恐ろしいものでもなくなり、むしろ多くの安らぎと慰めを与えるものとなっています。私はまだ若いのですが、これ書いてるのは29歳です。37歳で亡くなりますから、もう本当に父親の後すぐだと言ってもいいくらいですが、でも29歳、まだ若いのですが、もしかしたら明日はもうこの世にいないのではないかと考えずに床に着くことは一度もありません。そして私は毎朝新しい命が与えられていることに対して創造主に感謝し、そしてそれが隣人の一人一人にも与えられるようにと心から願っています。モーツァルトの作品はどれも軽快で明るさをたたえ、カール・バルトも天使の音楽であると称賛しているところがある一方で、ほのかな哀悼ですね、悲しみを感じさせるところもあります。あたかも悩み苦しみと戦う地上の命と救いに預かっている天上の楽園を行き交うモーツァルトの人生が作品の中に織り込まれているような印象を私は持っています。臨死体験を通して彼はすでに素晴らしい楽園に一方では生きていたのではないだろうか。この二重線があるからモーツァルトの作品は私たちに慰めと共感、安らぎを与えてくれるのであると、そのように私は今判断しているところであります。クリスマスオラトリウムにもうあと2箇所ですね、死に言及したところがありますので、そこだけちょっと読ませていただくと、第4部、キリストの割礼の祝日用の、ところで第38局、私にどんな恐怖を抱かせるでしょうか。たとえ死が訪れたとしても、我が死を、たとえ私は死んでも、この身が滅びないことを知っています。あなたの御言葉が私の心の内に書かれていて、それぞれが死の恐怖を追い出すのです。そしてそれに続く39曲、これ、エコーのとても有名なところですね。いやいやっていうあの音が、私は死を恐るべきなのでしょうか。いや、あなたの甘美な言葉があります。むしろ私は死を喜ぶべきなのでしょうか。そうです。エコーで、いやいやっていうのが相手も言います。イエスの女は、名前は人に死の恐れを抱かせるのではなく、誠の喜びを人々に得させるのだということを、イエス自身がいや、しかりと言っておられるのですと。受難節に始まる来週からですが、あるいは今週の水曜日、主の十字架は私たちもこのような天の恵み、死を乗り越えて生きる永遠の命に出会う機会となります。どうかこれより始まる死の受難を覚える、その時節がそのように恵まれた時となりますように、共に祈りながら救い主をそれぞれの心に迎え入れる準備をいたしたいと思います。お祈りします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたがこの世を愛するあまり御一人子をお使わしくださった出来事に続いて、敬愛する代々木上原教会に集う兄弟姉妹とともに主のご指南を覚える準備をこうして持つことができました幸いを心から感謝いたします。 どうかあなたがお送りくださった救いの出来事をこの年も新たに受け入れ、主に従いゆくものとならせてください。そして弱い時にこそ主にあって強く生きる信仰の道を共に歩むことができますように祈ります。主の御名によって前に捧げます。アーメン。賛美歌の183番をお座りになったままでも結構です。